皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月26日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はランダムという信仰という話ですね。よく私は無神論ですという方いらっしゃるんですが、よくお話聞いて行動を見てると、まず第一にお金を信仰している方である方が非常に多いんですね。ことさら無神論を強調する方は、まず第一にお金を信仰している方って、ね、結構いらっしゃるんです。もう一つはですね、ランダムというものを信仰している方がいらっしゃるんですね。その神がないイコールランダムだというふうにお考えの方が多くて、でだからランダムを信仰しているって方結構いらっしゃいます。だからお金を信仰する人とランダムを信仰する人が、私の今までの経験だとですね、結構無神論だとおっしゃってることが多いんですね。で要するに禅の境地みたいにですね、もう悟るっていうことも気にせず、何の成功も失敗もなく、全くの無の境地でね、全くの無の境地で、いると。だからもう神も仏も天国も地獄もいいも悪いも悟るも何も何もないと、何にもない完璧な無の状態でいるということでですね、何も信じてないと、そういう意味で何も信じてないという人には私まだ会ったことがないですね。不思議なもんだと、面白いもんだなと思って見てるんですが、まあいちいち揶揄してもしょうがないんで、あそうですかというふうに伺っておりますが、今日はそのランダムというの信仰なんですけども、お話なんですけども、ランダムというのはですね、まあ統計確率やってる方はお分かりだと思いますが、あれもある種のですね、この信仰宗教なんですね。そんな昔からランダムなんていうものがあったわけではなくて、ランダムでしょうと言わないとですね、なかなかその体系が閉じない部分がありましてですね、この近代の時代ですよ。まあ量子、それを利用したのは量子物理学もそうだと思いますけども、まあ例えばそのね、戦争で弾が当たるか当たらないかとかですね、戦場でね、それ大きな問題じゃないですか。例えばその、訓練されたね、まあ貴族がですね、まあ戦場に行くっていうならね、運のいいも悪いもなくですね、まあ戦うのは仕事でしょう。ところが農民とかですね、あるいはその徴兵で一般の人たちをですね、こう戦場にね、呼んできて戦わせるとなるとですね、それはやっぱり話別なわけですよね。全くの素人でしょ。全くの素人をにわか訓練させて、で鉄砲玉の前に立たせるわけですよ。でこれ生きて帰ってこなかったら大問題ですよね、本人にとっても家族にとっても。そうするとその、俺はこれからね、国に向いて戦争行くんだと、で俺は別に貴族でもないし武士でもないから、鉄砲も刀もそんなこと訓練なんかしてないんだと、にわか訓練で、それでその鉄砲棚前に立たされるんだと、でこれ生きて帰ってこないと偉いことじゃないかと、どうしてくれんだと、いや鉄砲玉はランダムにしか当たらないんだと、運が悪いと当たるけども、大抵は当たらないで帰ってくるんだと、心配するんだと、鉄砲玉はランダムにしか当たらないんだと、お前の今までのですね、その業がどんなに深くてもですね、シャバにおける行いがどんなに悪くても、それが原因で弾当たることないと、ランダムなんだと、誰でも弾当たりるんだと、だから必ず当たるっていうもんではないんだから、安心して、まあ鉄砲持って前線行けと、まあ簡単に言えばこういう話ですよね。でまあ何て言うんでしょうかね、ランダムっていうのは都合がいいんですね。非常に都合がよくてですね、でまあ思考停止させてくれるすごく重要な信仰なんですよ。でよくよく考えればですね、それもそうでもないとか分かると思うんですね。結果的には誰かに弾が当たるんだけども、やっぱりその何でも考えてみれば弾が当たる理由があるわけですね。弾が当たるようなことをしたことがそもそも間違いですよね。戦場であってもそうですよね。だからよく考えればそれ間違いなんですけども、まあ逆に兵隊であそこはですね、逆にね、お前たちだってみんな生きて帰れる可能性は大いにあるんだから、頑張って戦いと言いながらね、あこの戦いで1割は減るなと言いながらちゃんと計算してるわけですよ。 1割は返ってこないという前提で次の補充どうするか計算してやってるわけだから、誰が死ぬかわからないけども、誰か死ぬんで、死ぬ、大体死ぬ分の数はですね、予想しといて補充してるという、まあ実にとんでもない話だね。原子力もそうですよ。放射能の世界もね、放射能でね、浴びて誰か病気になると、誰か死ぬと、誰かわからないけども何割か何パーセントかそうなるっていうのが、放射線浴びたその強度でわかるじゃないですか。そうすると、いやみんな健康に影響ありませんって言っても、運が悪いとあんた死んじゃいますねって話ですね。コロナなんかもそうですね。あんたワクチン打たないんですか、いや打ったらですね危ないですよ、いやそんなことないと、大抵は大丈夫なんだと、よほど運が悪くない限り大丈夫なんだと、確率で考えてみなさいと、ね、そのワクチンの効果と、で運悪く死ぬ確率比べてみてくださいと、運悪く死ぬ確率がはるかに少ないんだから、だから打ちなさいと、こう言って自分に言い聞かせるんでしょ。これ信仰以外何もでもないと思います。信仰宗教ですよこれ、はっきり言ってただの信仰宗教で、だってその人死ぬワクチン打ってね、死なないように徹底的な検査して打ったんですか。それワクチンの安全性徹底的に調べて、ワクチン打つ前にその人の健康状態徹底的に調べて、完璧なるその管理のもとでワクチン打ったんですが、もうじゃないでしょ、適当に打ってるわけでしょ、で死んじゃったってわけでしょ。そら故意だと思いますけどね。うん、でもとにかくね、ランダムっていうとね、なんかみんなね思考停止するんですね。これがだからね、戦争だとか原子力だとかワクチンだとか、こういう類のものをですね、非人間的なものをですね、どんどん広げる大きなですね道具になってるんです。だから考えたやつは悪いやつだね。一方まあこれがですね、まあ役に立ってるものがあるとしたら、損害保険みたいなもんですね。損害保険みたいなものはですね、大体どれぐらいその事故起きるっていう確率が大体分かりますから、そうするとまあ責任論ではなくて、その救済ですよね。被害の救済のためのお金を蓄えておくと、さっき言った戦場でありましたらですね、誰が死ぬかわからないけど、まあ、何人かは兵隊が死ぬと、この戦いでね、補充を考えておくというみたいな話なんですね。でまあそういう意味ではこう役には立つんですよね。まあ兵隊の話は役に立つと言いませんけども、損害賠償の場合、損害保険の場合も役に立つということで、ある程度やってるんですが、じゃあそのランダムってものがですね、実は本当はそんなこと誰も証明したことがなくて、なんとなくランダムに見えると、で数学的にランダムを定義しただけですからね、これをランダムというふうに定義しただけで、本当にその通り天が運行してるのかどうかなんか誰も試したことがないわけですよ。誰も知らないわけですよ。本当に大宇宙、この天地がですね、ランダムという、学者が考えたランダムの定義通り動いてるかどうかなんかですね、誰もそれを、なんて言いますかね、検証した人いないんですよ。だってそれ真理の世界でしょう。ただ単にですね、今確率的に100回のうち5回とか100回のうち1回がこうなったからランダムなって言ってるのは、あくまでも今の人間の便宜上の話でありまして、そもそも真理の世界でランダムになってるかどうかなんか誰も検証したい人はいませんわね。だこれ完璧に信仰ですね。じゃあこの信仰をやめた場合ってどうなるかって話しましょうか。ここがポイントなんですね。じゃあランダムという信仰をやめましたって話になるとですね、これは実に非常に面白い世界が出てきます。例えばですね、ランダムの中の考え方の一つにですね、約という考え方があるんですね。大体という考え方があるんですよ。例えば人の数えるのにですね、約1000人とか、約1万人とかいいでしょ。この約っていうのは、そのばらつきがあるわけですね。このばらつきがあって、このばらつきがランダムにこう大体なるという前提になってて、ですからこの、まあ、約っていうふうに考えると、まあ、桁の上の方で考えたら大体済むと。で大体だから、大体でないところはそのまああんまり気にしないでいいと、切り捨てるって話なんですね。ランダム約っていう話をした場合にはアバウトですね、切り捨てってのは入ってくるんですね。はい、そうでないものについて。でですからこの約、昔はですね、中世の時代なんか人の数数えるのに約何人なんて数え方しないんですよね。やっぱり最後の一人まで数えてんですよ。まあその数え上げが正しかったか間違ったかともかくね、約っていう考え方はないんですね。全部やっぱり一応数え上げるんですね。で、それはこれ落ちこぼれがないんですよ。切り捨てがないんですね。だからそのランダムっていうのをやめるとですね、切り捨てはなくなるんです。全部考慮の対象に入ります。 はい、だからさっきのワクチンの話もですね、まあ、まず死ぬ人いないから打っちゃえよじゃなくて、死ぬといけないからしっかり検査をして、でしっかりその安全確かめてからでないと打たないと、他の方法を考えろと、危ないんだからと。それがですね、キリストのない方法になります。でなんかまあ学校の授業なんかを見ててもですね、まあ例えばその数学なんかそうだと思うんですけども、ものすごく教室の中で学力の差が大きいじゃないですか。学力の差が大きいのをですね、その真ん中あたりを狙って授業やったって、実は誰のためにもなってないことなんだよね。よく分かる子にとってみればですね、なんかつまらない授業だし、分からない子は全然分からないしと、一体誰の役に立ってんのと、まあ、大体この辺りの平均値ねということですね。じゃあ平均値でない人からは授業料取らなきゃいいじゃないと。平均値の授業はその人のためになってないんだから、例えば3割引き5割引き8割引きでいいじゃないかって言うと、それしないんだよね。その真ん中にいないのが悪いと。いないのが悪いって、それ個性だよね。全く矛盾な塊になっちゃってるわけですよ。だから今ああいうものはね、その子の進路に、進路に合わせてね、理解度に合わせて個別にね、デジタルで教材作った方が絶対効果的ですよね。まあ、そういう方向にも当然なってきてますけども、ですからこのランダムっていうのを、平均値、その裏側に平均とかですね、アバウトってあるんで、それを取るとですね、非常にきめ細かくなるってことですね。だからやっぱりこの考え方としては、一人一人とか個別のっていうところを重視するんであれば、ランダムにはならないですね。一回一回が大勝負ということですね。それからランダムっていうのはですね、思考停止っていう、さっき申しましたでしょう。ここがだから大きな問題なんですよ。結局例えばその、まあ、統計の分析なんかのこの部分までは理論で説明できると。で理論で説明できない部分がランダムに動いていたら、もう理論で説明できることは説明し尽くしたと称するわけね。んなこと言って、なんかモデル組み立ててなんか分析したってね、ちょっと新しいデータができたらもう外れるわけだな。特に経済分析なんか一番いい例でしょ。金融経済なんかね、ちょっと新しいデータができればね、出てくればね、もう外れるわけですよ。だから全然ですね、説明し尽くしてないんですよ。目の前のデータだけで説明したら全然説明し尽くしてないわけね。単に思考を打ち切るための言い訳がですね、いや残差がランダムだと言ってるだけに過ぎませんから。したがってランダムってのやめるとですね、真理は何かっていうところものすごく頭がいくようなんですね。だからその真理を悟るためのその学びというのはランダムの正反対にありますよね。結局ランダムっていうのは今言ったように新興宗教ですから、近代の新興宗教ですから、まあ思考停止してですね、何かに依存しろというだけのことなんでね、これやめるということは、要するにその真理を自分で学ばないといかんなと、真理を悟らないといけないなというところに実は行くんです。だから例えばですね、それこそ、ね、なんでここで自分がこんなことになったのかをどうやって説明するか、ね、親の因果が報いなんていう話もあるし、あるいは四柱推命でこういうふうになりましたという話もありますよね。四柱推命なんか結構当たりますからね。だから昔から人々はそういうものをちゃんとですね、研究し開発してるんですよ。それからあとは占いね、聖徳太子の未来記みたいなもんですね。ちゃんとね、まあ、神の取り次ぎのね、予言かもしれませんが、なんかとにかく予言ですよ。予言、直感ですね。こういうもんで真理に一歩でも近づこうと、思考停止しないで考え続けようっていう、そういう意欲がものすごく昔から人々旺盛で、でランダムなんて言っちゃうからですね、今度は想定外だった話になっちゃって、もう知りませんと。ランダムにしちゃった部分は想定外なんで、何か言われても困りますとバカみたいな話でね。そんなことですね、人類の長い歴史の中でね、そんなことをね、堂々とやってた時代があったなんて言うとですね、ほとんど蛮族の時代、よほどの未開人だというふうに思われますよね。長い人類の歴史の中でね、まあ今なんかそういう時代なのよひどいもんなのよ。でだからやっぱりこの真理に近づこうと思ったら、ランダムってのはやめて、一つ一つを大事にして分析していくってことだね。要するに最後は分からないでいいんですね。結局分からないが答えなんですよ。真理なんて最後まで生きてる人間に分かるわけないんだから、最後は分からない、どこまで分かったかが大事なんですよ。どこまでものすごく言えそうなのかなと。でそれはね、 思考停止じゃないんですよ。どこまで言えそうで頭止めちゃうんじゃなくて、いやここまでは今の時言えるんだけど、この先はどうなのかなと、そこで思考中断ですよね。終わりじゃなくて中断してペンディングにしとくわけですよ。あらゆるものがだからペンディングなんですよ。全部ペンディングで、ペンディングのまま行く、だから仮の状態で行くわけですよ。だからこの思い切る決断的にですね、まあ断定的にですね、こうだと言い切るとこまではいかないわけですよね。まああくまでもこの、まあ、途中経過ということで進んでいく、こういうのが本当のですね、物事の捉え方ですね。ですからよく組織の中でですね、理屈を言えと、なんか理由を言えと、合理的な理由を言えと、合理的な理由がなければ物事を決めらんないっていうのは、あれそもそもだから失敗するための方法ですよね。失敗するための方法で、だからやっぱりそのね、失敗するでしょうと、ランダムなことが起きたと、想定外が起きたって言い直っちゃうと、結局だから組織は見放されて崩壊に向かっていきますよね。だからやっぱりね、意思決定の仕方そのものに問題があるんですよ。意思決定の仕方をなんか理屈こねてですね、合理的でなんてやってんからですね、最後まで失敗するわけですね。まあ、やっぱりなんかこういうのはですね、言われて治る組織と、てか治らない組織と、それからそもそもそういうことしない組織って分かれてる感じがするんですよね。なんか見てるとですね、正直言ってこう、まあ、大企業でも役所もそうですけども、やっぱ頭が続かないところが思考停止でランダムに行くんですね。もう考えるのめんどくさいと、めんどくさいし収集つかなくなるし、そんなこと興味ないっていうところがランダムとか、ここで思考打ち切りにしちゃって、あとは想定外で開き直って前に進むという感じですよね。しかしこの最後の結論から逃げない組織ってありますよね。例えば農業生産なんかそうだと思うんですけども、なんでこれ出来が悪いのかなとかですね、考え打ち切っちゃってですね、はい結論はこれとね、言って、はいこの肥料この農薬米と終わりなんて言ったって、うまくいかないか、また自分が困るだけの話でしょう。とことん考えますよね。ものづくりだって、これ自分が作ったものだったらとことん考えるじゃないですか。このとことん考えてる人たちの世界っていうのは、なんでとことんってことになるかっていうと、どこまで行っても過程の話、どこまで行ってもまだ終わりがない話、真理に近づくだけ近づくだけの話だから、まあそれはですね、言ってみれば真理を追い求める愚道者だよな。それこそ信仰者ですよ。これこそ信仰者の、まあ言ってみれば行動というものだと私は思いますね。で、そういうものでないともう難しいんだと思うんですね。やっぱり戦争中もそうだったかもしれませんけども、人々の思考が単純化しちゃって、で、その、すぐなんか、これ以上考えると恐怖だと、今まで聞いたことのないこと、今まで知らなかったことに接するの恐怖だと言って、頭と行動がその止まっちゃうというのはもう一番問題ですね。でもこういう人たちの発想と行動だとですね、やっぱ止まっちゃうんですよね。世の中は動いていきますから、それは本人の希望に基づいて新しいことが起きないとか、新しいことを知らなくて済むっていうのとは正反対に動いていくんです。だからやっぱり頭と行動が違っちゃうわけで、そのリハビリって結構時間かかるんですよね。昔その部下、一昨年か、武漢で立てこもってたね、武漢監禁された時の日記書いてたりじゃないですか、方法さんっていう方ね、共産党にが町ロックダウンしてえらいことになりましたね。あの時ね、方法さんが日記の中で言ってましたよね。いやもう改革開放になった時さ、それまで共産主義から改革開放に頭か切り替えるのに10年かかりましたって言ってたじゃないですか。いやそんなもんだろうな、社会主義から資本主義に頭切り替えるのに10年かかったと、まあ、そういうもんだと思うんですよ。でもまあ切り替わらなかった人もたくさんいると思うんですよね。世の中ってだからそんな風に動いていくんですよ。だから本当にですね、変なことは最初期に思い込んじゃうとですね、人生大変ですよ。変な思い込みはね、本当に人生大変で、一生ね、かかるだけじゃなくて、この子孫にまでね、悪影響を及ぼすことがあるんですわ。まあ、いずれに対しましてもですね、もう世界の人口は、もうだんだんその上昇のね、スピードを緩めてきてるし、日本も中国も人口減少だし、ヤクだとかですね、ランダムだとか言ってね、この、なんかこう無駄にする必要はないわけですね。要するに人口どんどん増えたりしてる時ですよね。まあいくら死んだって次はいるわと思ったら、まあ構わずですね、思考停止でその鉄砲弾の前に行けという話になるわけですよ。でもうそういう時代でもないし、こう大事にするわけだから、ランダムってのはやめた方がいいと思いますね。ランダムにうまくいったからたくさん数やって数打ち当たるってやり方は、それやっぱり熟練を育てる技を外しますよね。 ランダムにやって、で真ん中に入ったやつだけを選べばいいというやり方は、熟練を持つ人を育てないでしょ。これってものすごく大きな損失になっていきますよね。人が育ちませんから未来作れなくなりますね。まあそんなふうなことを考えると、今起きてることってすごく大きな変化だと思いますね。まあいずれにしても近代のね、いろんな問題ってのは克服しないと前に進めないところにまで来ておりますので、まあそういう意味でこのまあ自分たちのやってることをよく相対化してですね、反省することはすごく大事かなというふうに思っております。というところで、今日の藤原名古屋の21世紀はみんながリーダー、ランダムという信仰ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。